耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第737回2月12日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん苦手な人っていますでしょうか、ね、予想するんですけども、その苦手な人、もしかして仕事の付き合いでね、苦手な人なんじゃないでしょうか。まあおそらくね、皆さんいると思うんですよ。仕事上の付き合いで苦手な人、取引先であるとか、もしかしたら職場の人であるとか。まあでもですね、苦手な人とも上手に付き合わなければいけないというのが仕事です。まあ苦手な人でもね、自分にとって、また仕事にとってのメリットがあれば、人脈作りのために自分を偽って相手に好かれるように一生懸命になる。でもですね、それよりも本当はね、好きな人とかね、気が合う人とだけね、一緒に仕事をしたいですよね。まあその方が絶対毎日楽しいと思います。まあでもそんなの無理だなと思いますよね。ところがどっか今回紹介する本ではですね、そのように、まあ、好きな人、気が合う人とだけ人脈をつなげて、また仕事にしちゃえばいいじゃない、という本なんですね。果たしてそれで仕事がうまくいくんでしょうか。というわけで紹介してまいりましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、奈良ブックスより出ております、夏川ガオチョ。成功しちゃう人脈は実は公私混同ばかり、逆転発想の人間関係術という本です。そう、まあタイトルに人脈と入ってますけども、今回は人脈作りのお話です。まあ人脈の大切さはですね、皆さんもわかってると思います。ビジネスの上では必要不可欠なものです。まあ、人付き合いが苦手という方でもね、また人見知りが激しいという方でもですね、やっぱ仕事の中ではですね、人脈はね、作っておくに越したことはありません。でもね、やっぱり苦手な人はしょうがない。じゃあどうすればいいのか。実はですね、成功しちゃう人脈というのは、公私混同なものばかりなんだそうです。まあ、公私混同という言葉がね、結構意外なようなんですけども、まあ、好き嫌いで人脈は成り立ってしまうというお話なんですね。まあ、実際に多くの人は成功するために人脈を作っています。まあ、なりたい目標があるとか、出したい結果があるとか、まあ、そしてこの目的に必要な人間関係を効率的に作ろうとするというのが一般的です。まあ、好きか嫌いかというのはね、まあ、あんまり関係なく、まあ、その人のですね、ステータスとか、その人の持ってるそのコネクションであるとか、まあ、そういったものをね、やっぱりそう、どうしても手に入れたいと思ってね、皆さん頑張ってるんですけども、今回の本ではですね、もう題名にあるように、公私混同で良いと。まあ、発想をね、転換してるわけです。まあ、ただなんとなく好きな相手だから。まあ、たまたまそこにいた相手だから。偶然に出会って妙に話が一致したから。まあ、それで人脈を作っていいと言ってるんですね。まあ、これこそがこの本で最も伝えたい逆転発想の人間関係術というわけです。まあ、自分の目標とかね、仕事にとっての必要性と全く関係ない人。またビジネスが目的なのか、ただ会って楽しんでるだけなのかよくわからない人間関係。そういったものでいいというんですね。まあ、そういった人脈こそが結果的に成功しちゃうための人脈になるというのがですね、もうタイトルからも読み取れるんですけども、本の中では書かれています。では著者の紹介に参りましょう。著者の夏川ガオさんは1968年東京と生まれ、早稲田大学第一文学部卒業後、大手出版社などの数社を経て独立し、会社経営の傍ら作家として活躍中の方です。また人材ビジネスプロデューサーとしてですね、まあ、各分野の才能を発掘しつつ、まあ、ネットワークを通じた非組織プロジェクトで多くの企画を手掛け成功させています。で、この本の小別構成なんですけども、7つの項目でできています。まあ、人脈作りをアップさせて本当に強い人脈を作っていく方法を書かれてるんですけども、まあ、順番に見ていきましょう。1、なぜ仕事ができる人は人脈作りを意識しないのか。好かれる人になる必要なんてないのです。2、まずは素直になってみる。悩むのをやめることが出発点です。3、わがままを貫く。自分らしくあることで他人を巻き込んでいく。4、自己満足に浸る。人に期待する不自由から解き放たれよう。5、お遊び感覚を重視する。楽しみのない場所に真の人脈は生まれないのです。6、夢を描く。人間関係に期待を込めましょう。7、優しさを胸に。人がそこに集まるための大原則とは。といった感じになっています。なんか人脈作りというよりはなんか自己啓発書のようなですね、こうすごいライトな、まあ、目次が分かったかと思います。 まあですね、人脈がなければ成功できない、そう思ってる人はね、多いと思います。まあ実際それはその通りだと思いますし、まあだからといってですね、まあ仕事の目的のためだけに、まあその目的の人、まあ嫌な人でもですね、あの人脈を作ろうと頑張ってる人は多いんじゃないでしょうか。まあもちろんね、そういったことも大切なんです。まあやらないよりはやった方がいいです。ですが、それだけでね、最も望む人脈を作ることができるのか、むしろそれが一番確実な方法なのか、このね、問いかけに、著者の夏川さんはノーと言っています。効率的で役立つ人間関係という発想を超え、自己優先、公私混同、非効率という逆転の発想で、通常の人脈作りでは決して作れない関係を築いていくべきだと。そういったものがですね、確実で永続的な人脈になるんだそうです。まあ、しかし、この確実で永続的な人脈というのはですね、まあ、友人のような好きな相手なら、まあ、自己優先、公私混同、非効率でもわかるんですけども、まあ、ビジネスではいかがなものかと皆さん思うんじゃないでしょうか。でも、この本ではですね、好きを優先した人脈というのを提唱しています。嫌だと思っている人物が困った時や大きな転機に本当に役立つ人脈にならないからだと言ってるんですね。では、好きな人は一体どこで知り合うんでしょうか。そしてその好きな人との関係を継続させて成功へ導いていくにはどうしたらいいんでしょうか。この本ではホンダの本田宗一郎さんと副社長の福澤武雄さんの関係、また坂本龍馬と西郷隆盛、Google の社員同士の関係など、まあ、有名企業や著名人の人付き合いの秘密を、まあ、実際にあった例を紹介しながら分かりやすく説明しています。では一つ、好き同士のつながりのいい例を紹介しましょう。欧米のお金持ちネットワーク、彼らは明らかにビジネスでつながった関係ですけども、その接触はアルペンのスキー場だったり、 F1 シーズンのモナコであったりと、ほとんど遊びを通してだったりします。そうして好き同士のつながりで、君あの会社の社長をやってみないかとか、今度100億投資したいんだけどということを言ってるわけなんですね。まあ、しかしこれもいい加減でやってるんじゃなくて、まあ、やっぱりその関係性が仕事以上のところで繋がってるだけに、こいつなら任せられるだろうなという信頼性とかね、期待というのがきちんとあるんですね。まあ、好きを優先した関係というのはそういうものなんだそうです。ではですね、そういった人間関係を築いていくためにはどうすればいいのかっていうのが皆さん気になるところだと思うんですけども、まあそんなんですね、想像は難しくないかなと思います。まあ自分が好きなこととかですね、そういったことをやっていけばいいんですけども、まあここにもね、ちょっとしたコツがありまして、それがこの本の中に書かれてるんですけども、僕の方からはですね、一言だけ、ありのままの自分でいましょうということです。そうなんですね、公私混同というか、もうプライベートに近い関係でさえ自分を偽ったりとかね、する必要はないんですよ、ね、ありのままの自分でいいと。ただありのままの自分って逆に言えばわがままなんじゃないかななんて思う人もいると思うんですけども、まあさて、その辺は一体どういう風にさじ加減を取っていくのか、そのあたりはこちらの本で確認してみてください。というわけで、今回の本、まあ、従来の人脈本ではね、なかなかなかった、まあ、逆転の発想の人脈術なので、興味のある方は読んでみてはいかがでしょうか。では書籍情報です。成功しちゃう人脈は実は公私混同ばかり。逆転発想の人間関係術。夏川ガオチョ。ナナブックスより税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ、今回の本でですね、驚いたことは2つ。まあ、まずですね、人脈作りというのは公私混同でいいというこのタイトルのまんまのこと。で、もう一つがですね、そういった公私混同の関係っていうのは、もっとそのね、自分をさらけ出した方がいい。ありのままの方がいい。まあ、言ってしまえば、わがままな方がいいというところです。結構ですね、自分で言うのもおかしいですけども、結構僕は結構遠慮しちゃうんですよ、人間関係でね。だからやっぱりね、大人数のパーティーとかですね、やっぱ苦手ですし、またですね、人にちょっと凄まれると、あ、すいませんって謝っちゃったりとかするんですけれども、なるほど、自分を通していいんだ。そうじゃないと、やっぱり仕事の関係と同じように、結局辛い思いをして損なんだよね、と。まあこの本に教えられた気がします。というわけでですね、僕のように人間関係でなかなか推しが弱いという人とかですね、もう大人数の初対面の人とかとお話できないという人はですね、まあこちらの本から、この逆転発想で入ってみてはいかがでしょうか。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。